レビ記25章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ、天皇と様感謝いたします。このレビ記25章として主の御言葉を主を祝福してください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。じゃあ一節から見ましょう。
ついで主はシナイ山でモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、私が与えようとしている地にあなた方が入ったとき、その地は主の安息を守らなければならない。うん、
主の安息を守りなさい。イスラエルと、まだ他の国、カナンの国ですね、カナン地、それが何が違うかといったらね、自由というものが違う、ね、自由と貧しい人々 の、 この守りですかね、人権とかそれが違うんです。だから共産主義とか全体主義とかこういったものとイスラエルが違うのは、この律法があったからですよ。だから神様の律法は私たちに自由を与える。また愛が何か分かる。だから皆さんがイスラエルに行ってみると分かるんでしょう。自由がある。だからイスラエルがこの全世界に与えたものは何か、自由ですよ。自由、自由と平等とそのもの。だからイスラエルはとってもとっても大切な国なんですよ。もちろん宗教の人、黒い帽子をかぶってね、宗教の人は言って硬いんです。まだ問題もあるんですけど、全世界にこのように自由を与えた。イスラムの宗教とか、もう私たちはっきり分かるんでしょうね。パキスタンとかね、アフガニスタンとか、イランとか、イラクとか、サウディとか、また共産主義でしょ。そういったもの、安息がない。自分の個人個人の自由がない。だからイスラエルを通して神様が全世界に与えてくださった祝福というものは自由ですよ。自由と平等、また機械ですよね。アメリカを、機械の国、夢、アメリカンドリームとか、それは今日の本文を読んだらね、分かる。貧しいとどんなに守ろうとしたか。また新しい機会を与えて安息を与える。だから聖書は私たちに祝福と安息よ。安息を与えなければ、その土地に対して安息ですね。その理由は何でしょう。3節。
6年間あなたの畑に種をまき、6年間ブドウ畑の枝を下ろして収穫しなければならない。
じゃあ6年間は働きなさい。 4節。
7年目は地の全く休みの安息、すなわち主の安息となる。あなたの畑に種をまいたり、ブドウ畑の枝を下ろしたりしてはならない。
じゃあ 地の安息、地が安息する。種をまかない、またこの畑を耕さない、それが主の安息だと、ね、主が安息、主の安息は人の安息です。個性です。
あなたの落ち穂から生えたものを借り入れてはならない。あなたが手入れをしなかったブドウの木のブドウも集めてはならない。地の全く休みの年である。
地の全く休みの年だと。これが安息年ですね。6節。
地を安息させるなら、あなた方の食料のためになる。すなわち、あなたとあなたの男奴隷と女奴隷、あなたの雇い人とあなたのところに在留している居留者のため、またあなたの家畜とあなたの地にいる獣とのため、その地の収穫は皆食物となる、
うん、だからこの安息の土地、日の土地の産物を貧しい人々に与えるって、ね、またこの野の獣とか、その本当にこの愛が私たちに与えられる、その安息年でありますね。八節。
あなたは安息の年を七たび、つまり七年の七倍を数える。安息の年の七たびは49年である、うん、あなたはその第七月の10日に角笛を鳴り響かせなければならない。食材の日にあなた方の全土に角笛を鳴り響かせなければならない、
うん、だから49年になった時、7年が7回した、その中月ですね、7月10日ですから、まあ、中月です。そのラッパの祭りですね、そのラッパの祭りを食材の祭り、7月の10日ですから食材の祭りにラッパを吹き鳴らす、これは終わりのラッパですね。この時、ヨベルの年ですね。だからヨベルの年とイエス様の再臨というものがね、重なるんですね。出世す。
あなた方は第50年目を聖別し、国中のすべての住民に解放を宣言する。これはあなた方のヨベルの年である。あなた方はそれぞれ自分の所有地に帰り、それぞれ自分の家族のもとに帰らなければならない、
うん、だからこのヨベルの年には全部自分が失った自分の所有地、また自分の身分ですね、身分が奴隷だったとすれば元の位置に戻る。だから永久には奴隷にならない、永久には貧しくならない、これがヨベルの年ですよね。これを神様が制定したんです。じゃあヨベルの年、中古説明ようか。
ヨベルの後の年数に従って、あなたの隣人から買い、収穫年数に従って相手もあなたに売らなければならない、
うん、だから土地を売買する時にもね、ヨベルの年が何年残ってるか、そしたらその何年間の収穫ですね、それが土地の値段ですよ。だから土地を、まあ、投機したりすることはできなかったんですね。16節。
年数が多ければそれに応じてあなたはその買い値を増し、年数が少なければそれに応じてその買い値を減らさなければならない。彼があなたに売るのは収穫の回数だからである、
うん、だから土地を永久に投機をした金持ちがね、土地を全部占有する。そしたら永久に土地主になって、そこで働く人々が永久に奴隷になる、ね、彼に直して彼の、まあ、彼のための人生になりますね。けどこれをできないように主がされたんですね。だから香港がね、あんなに 小さな土地が経済的に大きく復興した理由が、その土地が100年になると中国に戻るということだった。強制的にヨベルの都市になっていたんですよ。だから香港は必要な人以外は土地をね、自分は占領しようとしなかった。だから発展が起こったんですね。しかし中国共産主義の体系が入ってからもうポッス暴落してしまったんです。自由がなくなったんですね。だから、聖書、神様の御言葉、それは私たちに自由を与える、ね、他の人は占領しようとしない。しかし共産主義はそれ、ね、1% のものがね、全部人を奴隷にしよう。共産共産と言いながらもね、彼らのトップだけが自由があって、他の人は自由が奪われる。共産主義は悪魔よ、悪魔。18節、
あなた方は私の掟を行い、私の定めを守らなければならない。それを行いなさい。安らかにその地に住みなさい。
これはですね、安息と安らかに、自由ですね、自由。だから本当に神様がこの律法を与えられた理由は自由ですよ。日本もアメリカの法、それをね、憲法に入れたんですね。そして両方の国会、上院と参院、衆議院と参院ですね。これはアメリカと同じ、アメリカそっくり持っていってここに入れました。日本が努力したものはないんですよ。ただ戦争に負けてそれをもらった。アメリカの憲法というものは長い間この戦ったんですね、自由のために、イギリスとの戦い。この聖書に基づく憲法でした。だからこの国がね、こんなに幸せな国、自由の国になってる。以前はね、この天皇が神になって、その中で全部それを利用する政治体系でしたね。だからもう内閣が何か天皇の命令だと、それでこう戦争にも行くし、自由がなかった。しかし今はもう何でも戦うんですね、この。だからこれがとってもとっても大切よ。だから私たちがこんなに長く自由を味わいながら生きていたんですよ。今韓国がその自由を守るかどうか、あんまりにも自由があふれて、それもイスマン大統領がね、このアメリカで勉強した、プリンストンで勉強した、その憲法、それを作ったんですね。その憲法がキリスト教の憲法よ。その初めの憲法の国会を開くときに、イーニョンという牧師に、このイスマン議長がね、祈りを頼んでるんですね。だから憲法国会がね、祈りから始まった。だから憲法というものはとっても重要です。まあ、日本は平和憲法でしょ。だからこの聖書に基づく憲法、だからその中で住んでる人々はみんな自由があるのよ。北朝鮮が自由がない理由はその独裁の憲法だから。イジェミョンがそれを願ってるんだ。三権が分離ができない、全部イジェミョン一人。 だから今回の選挙がね、韓国の運命よ、運命。今金文書さんがとっても神様の準備された器としてね、きれいな道を歩んできた。今回勝つと思います。だから彼の精神も自由でしょ。キリスト教の元で自由のために生きている人です。21節、
私は6年目にあなた方のため私の祝福を命じ、3年間のための収穫を生じさせる。
だから祝福がある。神様の御言葉、主の安息が人間の安息でしょう。人間に与える自由。だから神様が経済を祝福するんですよ。経済が、ね、自由の中で経済がリバイバル、復興が起こる。この共産主義、ね、中国が共産主義を捨てなくて、同祖兵の彼の論理、共産主義を知らながら経済を自由にする、自由じゃなくて経済をね、真似する、自由経済を真似したんですけど、結局つまずく。しかし今回トランプ大統領がね、中国をめちゃくちゃ圧力をかけて全部オープンしなさい。だからその意味はね、中国が共産主義を放棄するという意味、とっても大切な発表だと言ったでしょ。この意味は中国が共産主義を放棄するんだというものよ。だからいつもこの外国から何かが入るとき、共産党の自分、あれは何パーセントしてくれ、いつも 51% してね、自由がないんですよ。結局全部奪われて出ていくんです。中国に入った会社は全部潰れたんですよ。しかし今回それが 100% 資本を持ってきてやること、完全にもう共産主義はもう自分の権利がなくなっている。崩壊よ、崩壊。共産主義崩壊宣言が昨日あった。だから韓国もね、すごくその影響を受けると思いますよ。期待してます、ワクワクしてます。じゃあ23節、
地は買い戻しの権利を放棄して売ってはならない。地は私のものであるから、あなた方は私のもとに居留している異国人である。
この概念ですよ。地は神様のもの。だからその地を永久に占領する人がないように、不動産投機ができない法案ですよね。24節、
あなた方の所有するどの土地にもその土地の買い戻しの権利を認めなければならない。もしあなたの兄弟が貧しくなり、その所有地を売ったなら、買い戻しの権利のある親類が来て兄弟の売ったものを買い戻さなければならない。
だからこれがヨハネの黙示録5章で書いてある土地の買い戻し、この土地分所、この7つの封印を解くことができる方、それが 見当たらないのでヨハネは泣きました。泣いてはいけない。ユダの獅子、この方がイエス・キリストですよね。イエス・キリストがそれを解くことができる。土地分所の内容は何か、罪の保証は死だと。 だからサタンが永久に人間を土地ですから、人間を永久に土地を支配したんです。しかし神様天皇法廷ではね、それを認めない。その土地の値段を途中で払ったら、ヨベルの年は神様が決めた7000年がヨベルの年でしょう。その前でも、だから2000年前イエス様が来られて十字架を通して全部支払って、テテレスタイ支払って私たちをサタンから買い戻した、その意味をね。だからユダヤ人たちはこれじっと守ってきたけど、何の意味かわからない。イエス・キリストによって土地が買い戻されて、サタンからイエス様のものに買い戻されて、今私たちはイエス様の十字架の、尊い十字架の血潮で買い戻され、あがないですね。買い戻すという意味、あがないです。あがない。 OK、私たちはイエス様のものです、ね、だからこの私たちを作られた方もイエス様、しかしこの自由意志を与えた人間がね、土地を売ってしまったんです、サタンに騙されて。けどこれが永久には支配することは許さない。これが今の立法なんですよ。土地概念です。26章じゃあ1節から見ましょう。
するとアグリッパがパウロにあなたは自分の言い分を申し述べてよろしいと言った。そこでパウロは手を差し伸べて弁明し始めた。アグリッパ王、私がユダヤ人に訴えられているすべてのことについて今日あなたの前で弁明できることを幸いに存じます、
うん、このアグリッパはヘロデですね。ヘロデ・アグリッパです。ヘロデの孫ですねこのアグリッパにパウロは弁明これ弁明の時間に彼が何を弁明するか、八節です。
神が死者をよみがえらせるということをあなた方はなぜ信じがたいこととされるのでしょうか。以前は私自身もナザレ人イエスの名に強硬に敵対すべきだと考えていました、
うん、だからこのペスト総督の前でもこのイエス・キリストの復活、そのことで義人の復活と悪人の復活、その審判、それをずっとね言ったんですね。その後で今回はアグリッパ王です。王の前でもこの復活のことを言って、だから皆さん、私たちが未信者とか、もちろん全部福音を理解できない人々の前で言うべきことはこの復活ね、復活。14節。
私たちは皆地に倒れましたが、その時声があってヘブル語で私にこういうのが聞こえました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。
だから復活を言って自分がどうしてイエス様を信じたか、その証ですね。だからこの順番でね、よくイエス様知らないその人々にこの順番で証しすればいいかな、聖書が私たちに教えてますね、復活の話。それで自分がイエス様と出会ったこと、これが伝道の方式ですよ。 彼は自分はどんな人間であったか、それでこのダマスコスで出会ったイエス様のこと、それを明かしてるんですよね。じゃあ16節。
起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのはあなたが見たこと、またこれからのち私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人に任命するためである、
うん、だからこの今見たこと体験したこと証ししなさい、証しする、その証人と任命されたと。17節。
私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、
うん、このことですね。土地の買い戻し、ね、贖いということを言ってるんです。だから私たちが、うん、この死者の復活、この世が全部ではなくてよみがえるということと、自分がイエス様と出会ったその証しと、その次は贖いですよ。サタンから私たちはイエス様のもとに取り戻される、その贖い、それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって、何を信じるか、贖った、贖ってくださった、サタンの支配からもう私たちはヨベルの年の前でも買い戻される、その話ですね。彼らに罪の許しですね。あなたの罪は許された。そしたらサタンのドミニオン、サタンの支配が何の理由がなくなるんです。私が犯した罪のゆえにサタンが私を支配してるからね。私土地を支配して、私は塵だから、この土地を支配する権威が永久に彼が持つんですけど、それは認めないんです。イエス・キリストによって払い戻されて、これを信じれば私たちは自由になります。信じないから、ね、福音を信じないから、あなたのために全部支払ったんですよ、あなたは呼べるですよ、自由ですよ、それを宣言してもね、ピンとこない、ね、ある人はね、これ日曜日にしようかなと思ったけど、まだ思い出したらしなければ、アメリカのある青年がね、イエス様を信じる青年でした。カード遊びをね、友達としながら喧嘩が起こって彼をね殺してしまったんです。しかしその親族とか教会のメンバーたちが彼のためにこのあれを赦免の要求する、それを出しますね。その知事がそれを持って感動して、彼を救うために刑務所に行くんです。けどこの人はもうビリビリになってね、誰でも拒否するんです。怒って拒否する。自分を赦免状を持って、彼と会おうとするのに、もう全部嫌だと。だからもう忙しい知事だからね、帰ってしまった。彼が結局、死刑されるんですけど、あなたを赦免するために来た人がいたんだ、ね、後でも悟って泣きながらやっても 実感が戻らなかったという話ですね。信じなかったらね、最後の審判の時、ね、別のよみがえり、地獄によみがえる、天国によみがえるか地獄によみがえるか、二つのよみがえりをね、この裁きを、あがなわれたかあがなわれなかったかということよね。あがなわれたということを信じること、信仰です。20節、
ダマスコにいる人々をはじめエルサレムにいる人々に、またユダヤの全地方に、さらに異邦人にまで悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのです。
だから私たちがサタンの奴隷になって、サタンが言う通りに私たちは動きました。その部分を私たちが悔い改め、イエス様に立ち返る、それが異邦人にも機会が与えられた。だからアグリッパ王よ、あなたも機会があるという話ですよね。まだ23節。
すなわちキリストは苦しみを受けること、また死者の中からの復活によって、この民と異邦人とに最初に光を述べ伝えるということです。
だからこのキリストが苦しみを受けた理由は、死者の中からの復活、死者の中からの復活、罪の許しの復活ですね。じゃあこれを聞いたあのペストとアグリッパが一緒に、聞いたんですね。25節。
するとパウロは次のように言った。フェスト閣下、気は狂っておりません。私は真面目な真理の言葉を話しています。
じゃあ王も来てるし、総督も来てる。いやー、このパウロが持ってるその福音をね、聞くために、総督の秘書とか公務員たちはジャーッと、軍人たちもジャーッと聞いてるんでしょ。まあアグリッパ王もアグリッパ王のその家族も全部来てる。これ想像してみてください。その中での今の福音ですよ。だから烈烈に語るんですね。だから、このヘロデの家、スジャンナとかイエス様はよくついていって、イエス様を宣教を助けた人々がいたんでしょ。ヘロデの家でも、とにかくこのような機会が与えられて、総督やアグリッパ王やそのすべてそこに属する公務員たち、軍人たち、それがちゃんと聞いてるんですよ。この2人がいる場所で、ある意味もろもろしいその雰囲気でしょうね。その中で福音が語られる、買い戻す、ヨベルの都市、自由、それが福音だ、ね、福音。真理を知り、真理があなたを自由にします、ね。韓国の人々があんまりにも長い間ただで自由を味わっていったからね、自由のありがたさを知らないの。だからこのイジェメインに騙されて、しかし今少しずつね、まあマスコミが連日このイジェミョンを宣伝するから、人というものはね、聞くごとで支配されるから。じゃあ韓国のためにも祈ってください。まだ日本がこの平和憲法がどんなに大切で、どんなに素晴らしいものであるか、その憲法があるからね、何かを起こそうとする人たちができないのよ。これ変えることはできないから。 これで守られてきた日本が。立法、憲法、これがどんなに大切か。この神様の立法による基づいた憲法、十戒とか、この買い戻しの権利が入っている貧しい人々に与えられる自由、平等、人権、全部聖書から出てる。それに私たちは聖書に感謝する、ね、聖書を与えてくださった主に感謝する。特に私たちをサタンのドミニオン支配から光に移してくださった主、それを信仰を与える聖霊、それを祈りで感謝しましょう。主よ、主よ、主よ。